はい、こんにちは、左大臣光永です。カラスに頭を蹴られました。近くの大正群八神社に参拝したら、拝殿の屋根の隅にカラスがいて、覗き込んで
カーカー
というので、見上げて
カーカ
ー真似したら、よほど頭に来たのか、私が立ち去ろうとするとスーッと飛んできて、後頭部をドカーッと蹴たくっていきました。調べたら5月から7月はカラスの子育ての時期で気が立ってるそうです。目を合わせたらダメらしいです。本日は李白の荒城の吟を読みます。船の上で宴会を開いて、勢いのままに志を述べた詩です。荒城の吟、李白。木蘭の火事、佐藤の船。玉将金冠両刀に座す。美酒尊中宣告を置き、義を乗せ波に従って巨流に任す。仙人待つあって降格に乗じ、改革心なく白王に従おう。屈兵の師父、実月をかけ、宋王の大社、虚しく三休。蝶竹縄にして筆を落とせば、語学揺れ、しなって、称号、宋州をしのぐ。光明、風紀、もし常しないにあらば、関水もまたまさに西北に流るべし。木蘭の火事で佐藤の船を漕ぐ。見事な笙や笛を演奏する美女を船の前後に座らせ、うまい酒を樽の中にうんと用意する。美女を乗せて波に従ってしばらく船遊びを楽しもう。仙人でさえ空を飛ぶには降格に乗らねばならぬ。海のほとりの人が無心であればカモメも逃げないが、少しでも捕まえようとして色気を出すとまるで近寄らなくなる。その点我らは降格もいらず、カモメを捕まえようという色気もないのだから、仙人にも海のほとりの人にも勝っている。屈原の作った詩譜は太陽と月をかけ並べたように輝き、その素晴らしさは今も揺るがない。だが宋王の作った贅沢な高台は虚しく丘となってしまった。帝王の権力も文章の力には及ばない。宴会の経も最高潮となると筆を振るって文字を書く。その勢いは語学を揺るがすほど。詩が出来上がると笑い威張って、その得意な気持ちは仙人の境をもしのぐほど。世俗の光明や風紀など所詮一時的なもの。もしそれが永遠に続くとしたら、関水もまたひっくり返って西北に流れるに違いない。揚子江に船を浮かべ、勢いのままに志を述べた詩です。帝王の権力も世俗の名声も文章と飲酒の心地よさには及ばないと歌います。その他、李白の詩、徒歩の詩、多く朗読解説しております。ぜひこちらも聞いてみてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。